今週も始まりました浮いてるラジオ。お相手は鈴木春代と
林環奈です。
そして先週に引き続きまして、本が読めない作家志望の亀山空くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はそういったわけで自陣症について深くお話を聞きまして、私ね、そもそも空くんが面白いなと思ったのは、作家志望ということで本をよく読んでるんだけど、うん、私太宰治の駆け込み訴えで一人芝居をやっていて、環奈さんのうちでもやったことがあり、うん、その時にみんな面白かったって言って、うん、お客さんどうもありがとうっていう感じだったんだけど、一人浮かない顔の人がいて、それが空くんだったんですけど、うん、である時まあ聞きましたよ、どうだったって言ったら、駆け込み訴えは太宰治があれは非常になんか茶化して書いてる、うん、登場人物をね、うんうん、であんな風に悲劇的にやるのが気に入らなかったっていう風に言われて、確かにそうなんだよね。でこれはこの人面白いということで話したいなと思って聞いてたんだけど、そもそも本に興味を持ち出したっていうのはいくつぐらいからなのかな。
もう幼稚園で読んでたらしいですね、うん、いっぱい
絵本とかそういった、
そうそうそう、字が読めた、それとも覚えて読んでた、
字が読めたら
しい、字が読めた、
うん、好きな本だったとかあるのかしら。
ベリーの壁っていう絵本かな。ネズミが主人公で一回食べたんですよね確か、うんうん、ネズミの国に向こうの世界は分かんないんですよ、ネズミに。でも変わり者ネズミがどこまでも歩いてみるかなんかして、壁の向こうには国があった、
あ
そしたらこんな面白いネズミがいっぱいいたっていうような話だったと思います。
それって外国の絵本、日本の絵本、
外国だったかな、ちょっと詳しくは覚えてないな、
うん、お母さんが読み聞かせしてくれたとかじゃなくて、
多分自分で読みました。
へー、なんか絵本なんかは私絵が面白くて読んでたっていうのがあるんだけど、ソロ君は物語に興味があったの、絵の手触りが面白かったのかしら。
絵も面白かったし文章も面白かったし、でも一番面白かったのは本を読んでるっていう行為自体がウキウキしたんだと思いますね僕は。
幼稚園にして
他のやつらは読めない本を僕は読んでるってこと？
いやそうですねそうだったとは思わないですけど、
うんうん、
左から文章を書く、それが物語になってる、その物語自体は書いた人から独立してるわけじゃないです、
はいはい、
自立しても歩いてる、
うんうん、
それを遠くの国の僕が読んでるっていう状況にワクワクしたんだと思います
。なるほど。ということはその時は本が読めてたんだ、
う
ん、
そうだよね。
そうですね、
ね、でも今は本が読めない。
今読めない。
その読めないっていうのもねまた不思議なんだけど、うん、私からすれば、うん、太宰治の駆け込み訴えだって人より読み込んでるじゃんみたいな思うんだけど、うん、なんで読めないって思うのかなと思って、そこら辺はどう？
僕昔から変わらない読み方があるんですけど、
うん、
言葉読んでも意味がピンと来ないんで、
うん、
頭の中にこう辞書みたいなのが入ってて、
うん、
例えばお父さん出てきたらお父さんはこうみたいな、よしお父さんお父さんお父さんお父さんってこうイメージして、
うん、
一個ずつ読む。だから、うん、
すごい時間かかる。
時間かかりますね。時間かかるし、うん、読み終わってもあまりその物語の内容みたいなのは頭に残ってない。
ちょっと待って、それはネズミのウェリーと壁の時はできてた、
うん、時もちょっとそうでした、うん、なのにでも本が大好きで、うん、ずっと本を読んでましたね。
自分振り返ると、うん、読み飛ばしてるところすごいいっぱいあって、単純に漢字がちょっと詰まってるような感じだった、なんとなく読み返して最後まで行って、あれのもう一回ちょっとで振り返り振り返り読むっていうことが私は多いかなと思うんだけど、
私は年号とか書いてる数字の部分は全部飛ばす物語しか興味ないから。
それ年号も嫌だね、
うん、とかも全部飛ばす。その書き込み訴えのちょっと戻っていい、
うん、どうぞ。
私そんな話をまあちらっと聞いて読み直したんですよ、うん、確かに言われてみるとちょっと落語っぽさあるよね、そのフォーマットが、
うん、
で、
うん、全くその通り、
フォーマットが落語っぽさあるし、うんうん、近くで見たら悲劇だけど、うん、聞いてみたら喜劇みたいなさ、うん、演劇の言い方あるでしょ、
うんうんうん、
その矮小な人間の滑稽さみたいなのはあるんだけど、うんうん、でも実際の家中の人はやっぱりそんな面白くないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったの。
あ、その登場人物、
うん、
この身に立つと、
うん、そうそうそう、
うん、
で、だって必死だもんね、
うんうんうん、
そのはったから見た人はその必死さが滑稽には思えるんだけど、でもそこの中の人はやっぱりそんなに面白いって思わないんじゃないかなっていうのと、あと今その意味ゆっくり考えるっていうのに関して言うと、あれって縦板に水のような文章で書かれ、すごいスピード感があるっていうか、
一気呵成書いてる感じがする、
うん、だからそのスピード感によってその受け取り方が変わるのかなって今ちっちゃった
んだけど、うん、あーなるほど、
スピード感、
うん、スピード感、
あれね、まあ、口述筆記で書かせてて奥さんが書き留めてて、でその時の奥さんが受解してるのは太宰治は蚕が糸を吐き出すように一個始めたらもう終わりまで途切れることなく喋ってたみたいな話をしてて、確かにそのリズム感みたいな、この感情のうねりみたいなのを私大切にしてたなっていうところはありながら、まあ字で書いてて、さっき言っていたお父さんお父さんお父さんってこう一つの単語について一個一個こう味わいながらこう読んでいく時のスピード感と確かに違うかなと。
ああそういう意味か。黒羽さんに行った時は太宰治の作品暗いんですよ、暗いけど太宰治の言ってることで大体否定なんですよね、俺はダメだ、世の中ダメだって言ってんだけど、いつも笑いがある、この笑いは肯定してあげようって、肯定するのってとても大変だと思うんですよ、否定するように、でもやっぱり文だとは肯定してあげるためのものだと思うし、なので笑いがなきゃいけないって思って春田さんに言ったんですけど、今おっしゃったその本人はとても大変だっていうのは確かにそうなんですけど、実は小説も脚本も本人になりきるっていうことはあんまり客はしてないと思うんですね、僕は。
お客さん、
っていうのは例えば自殺する主人公の話見て、もし本当に感情移入できてるんだとしたら、客もその場で当然自殺するはずなんです。そうならないとおかしい、完全に感情移入してそのままになりきってるなら、大抵悲劇って辛い気持ちの人が出てくる、それ見て客は感動するわけじゃないですか、カタルシスってものを感じるけど、当人は当然感じてない。だから客がやってるのはただ見てる、苦しんでる人を見てて、あるいは苦しんでる人の感情を見てる。
なんかね、それに対しては、なるほどイエスって思うのと、もう一つ違う面には文学にもお芝居にもいわゆるアートと言われるものに対して違う役割があると思って話を聞いてた。で否定するより肯定することの方が大変だっていうのは全くその通りで、それにもうすでに気づいてるってちょっとそら君すげえなと思いながら、聞いてると思ってるんだけど、一つあるのはやっぱり優れた芸術の人って人の暗闇についてやっぱりつぶさに広く観察してると思うんだよね、人の闇について、でそれについて本当に笑いとか肯定っていうことを持ち込むからすごいんだよね。それについて否定してるだけだと、いわゆる一般とそんなにレベルが変わらない。で空くんが言ってた本当に感情移入するんだったらお客さんも自殺するはずだっていうのは、私はそうは思わなくって、
私もそう思うね、
その闇っていうものを、これが闇だ、自分もこういうところ闇がある、この小説家も自分と同じぐらい闇を抱えてるっていう、そのシンパシーをもっと超えたもっと美しい闇を見せられたら不思議なことが起きてて、多分ね晴れるんだよね。
それは感情移入とはまた別なんじゃないですか。
そうそう、感情移入とはまた別なの。でも感情移入できるところをね、入り口としてねやるんだよね。で深いところに入り込ませておいて巡らせておいて、出てくると晴れてる、素晴らしいものを読んだり見たりすると晴れる、
って私は。それは僕も思います。
ただその感情移入あっても人それぞれ出し方違うじゃない、行動は。だから最終的に同じ行動にはならないけど、感情移入はできるんじゃないかなっていうのはちょっと思うんだけど、
僕が言ったのはあれですかね、感情どうかですかね、同じ感情になっちゃうっていう意味で言っていって、感情どうかが絶対できないじゃないですか、そんなの。となると感情移入っていうのをもうちょっと疑った方がいいんじゃないかと思ってて、その人の気持ちになりきってるようでも実は自分の
目で、
自分のね、
見てるだけこと。その見るっていうことは実はあんまり消極的なことじゃなくて、とても積極的なアクションじゃないですか、
そのなんか見たものによって結局自分の見方で反応するっていうのはまさにそうなんだけど、それこそが感情移入なんじゃない。
あ移入ね、
本当に全く同じ感じ方じゃないかもしれないけど、自分が見たこの感情はこれに違いないっていう風にそこにこう矢印が行く感じがまさに感情移入なのかなって思うんだけど、どうなのかね。
今なんかちょっと新しかった、感情移入の新しい定義っていうか、感情どうかと移入があるっていうのは、
そうね、
なるほどなと思って。そう、太宰治の話だったんだよね、
でその本が読めないけど作家志望っていう、そこの部分をもうちょっと詳しく聞きたいんだけど、でも今の話聞くと読めないわけじゃないね、
求めてるレベルが高すぎる んじゃないって思って、
もしくは言葉の定義がものすごく他の人に比べて厳密、あらゆる認識の仕方がすごく厳密だから、それを外れたものは違うって思うけど、結構みんなねもっとねざっくりして生きてんだよね。
私もよくそれは何やそら君に言ってるの、もっとざっくり生きてるよってなんか、
でその本当に読めてない人って世の中にいっぱいいるんだけど、その読めてない人は自分が読めてないとは全く思ってない
、うん、例えばね、本読んでて、昨日お父さんに会いましたって文章があるじゃない、それ読んで止まっちゃうんですよ、えって分かんないんですよね。10回ぐらいこう何度もこう指でなぞりながら読んで、ああこういうことかなってなんとなく掴めて、また次に行く、そういう読み方をしてって、そう思うとなんか私ちょっとやっぱり病気なんじゃないのって僕は思っちゃうんですけどね。
今の話だけ聞くとちょっと学習障害っぽく聞こえちゃうけど、でも慶応の学生ってことは勉強はできたんだよね。
勉強できましたね。
学校の勉強できるっていうことは国語の勉強もまあできると思うんだよね、数学とかも国語が分かんない人は数学もできないから、
実は国語は成績悪かったです。でも
そうなの、
悪かった。英語が一番できて、英語数学できて、国語がネックでした。ずっと
どこで点が引かれちゃうの。
とりあえず文章を読むのがとても遅いのと、
時間が足りない、
時間足りないのと、 あと今だったら結構解けると思うんですけど、昔はもっと人間の勘みたいなのが勘が悪いことで、
勘が悪い、
主人公の思いを述べなさいみたいなやつがダメってこと。
勘が悪いの勘で、小説とか読んでると、ちょっと人間のこと分かってないと読めないじゃないですか、その人間のことが全然分かってなかったですね。と、まあ、あと字があまり読めない、その3つで、
まあ、国語のテストは字いっぱいあるからね、じゃあ英語の時はさ、それは英語も意味あるでしょ、それはどういう風に捉えてたの。
とても英語の文章って優しい、
あ、まあね、中学生くらいだったらね、そうだね、
まあね、ちっちゃい頃からずっと言葉が自分の手の中にないような感覚がずっとあったんですよね、話聞いてても、あれ今なんて読みっていうのが多いんですよ。だったんで、ちょっとまあちょっと言葉の外にいたっていう感じですか。そしたらそういう自分の状況が続くと、だんだん逆に文章が欲しくなってきちゃって、読みたい読みたいって思ってて、あと普通だったら書いてある内容を見るじゃないですか、小説でも、僕は書いてある内容はよく分かんないんで、書いてる人について考えたんですよ、ずっと。太宰治だったら、こんな小説を書く太宰治って何なのっていうことばっかり考えてずっと読んでる感じ。太宰治の精神が作ったものじゃなくて、太宰治の肉体に興味が、
それって具体的に言うとどういうこと。
でも太宰治は一文一文が全部太宰治の自意識に書いてるんですね。太宰治も自意識が強い人なんですけど、太宰治という人間が常に前に出てくるような文章、そういう読み方をずっとしてましたね。
俺に似てんじゃんとか思わなかっただったら俺も小説家になれるみたいなそういう感じには、
太宰治はうまいなと思っちゃって、そこまでいけなかったな。
でも今は小説家を目指してるんですよね、その動機というか、
そうですね、やっぱり本が好きっていうのと、あと死ぬのが怖いっていうね、本があるんですね、とても、それとも死ぬほど死ぬのが怖いっていう、で、僕のちっちゃい頃から囚われてた考えだと、世の中やっぱり全部分子なんです。僕たち生きてると思ってるけど、結局は分子で、生きてるものってないんじゃないのって、
分子は生きてないの。
まあ、いわゆる命とはまた別じゃないですか、あの、なんて言うんだ、例えば分子が生きてると思ってたら、例えば一人で宇宙に行ってもみんな生きてるから、いいやって思うけど、もう実際寂しいじゃないですか、宇宙に一人自分しかいなかったら、
そうでもない、そうね、
そういう、まあ、寂しい世界な気がしちゃったんですよね、宇宙のこととか勉強したりすると、なんか世の中の自然な姿っていうのはもしかしたらみんな全部死んでるのに向かってるんじゃないかって僕は思ったんですよ、僕はね。でも小説っていうのはそれと逆の方向に行くんですよね、瓶にも意味を与えるし、いろんなものに意味を与えて、命を与えてるってなっていうのを頭がもみくちゃになりながらこう、小説読んでるうちに、もういつの間にか小説しかないわって気になっちゃいましたね。確かに小説読んでる時は死の恐怖もちょっとないんですよね。
死ぬのが怖いっていう感覚、私も子供の時すごくあって、死の恐怖は分かるんだけど、でも全部分子だからっていうと、今は死んでるようなものだみたいな感覚も同時にあるんでしょ、そうすると死ぬ恐怖っていうのは、生があるからこその恐怖だけど、今全てが死んでるようなものも同然って思ってる、その世界観の矛盾みたいなのと、
矛盾してますよね、
それはどんな感じなの、自分では。
まあ自分の根っこみたいなところは結局人間なんで、やっぱり生きてるんだけど、頭では死んでるじゃないかって思っちゃう、その矛盾、
自分の中の矛盾も苦しさの原因ってこと。
あ、そうでしょうね。結局 それいわゆる唯物論っていうのがありますけど、うん、唯物論を信じて、信じたまま死んだね、哲学者もいるらしいですけど、多分その人だって本当のところは生きてるって思ってたと思うんですよね、人間絶対そんな唯物論信じられない、
唯物論って私なんとなく神はいないって言ってる人の気がするんだけど、命がないって意味、
ああそうなんだろう、
なんだろう、ちょっと調べてみようか。唯物論、唯物論とは精神や観念や精神、心などの根底には物質があると考え、それを重視する考え方、対義語には観念論で、精神の方が根源的で物質は精神の働きから派生したとみられる。なるほどね、
人間がいるから精神があるってことっていうことだよね、今の意味。
唯物論はまず物質が先にある、
肉体があるってこと？物質ってこと？
肉体って言っちゃうと、もうちょっと人間的すぎるかもしれない、
あれかもね、
例えばその宗教とかを信じてる人は肉体はなくなっても魂は生きてるって思ってるじゃん、
はい、
でも唯物論者の人は魂なんかはなくて人間がいるからこそ考えてるけど、人間が死んだら魂はないと思ってる人のことを言ってると、その私がさっき神なんかいないって言ったのはちょっとあまりにもざっくりしすぎたけど、はい、そういう意味なんじゃないのかなと思う。
唯物論も多分いろいろあるんでしょうね、
あ、
うん、いろんな人が唯物論って名前を使っていろんなことを語ってるん
だと思うんですけど、だから多分その哲学者で唯物論のまま死んだ人は死後の世界、そういうものはなくて死んだらおしまいだっていうのが私唯物論かなと思って。
それもあるかもしれないけど、僕の言ったのもあると思うんですけど、
僕の言ったのもうちょっと教えて。
例えば女子高生が男の子に恋して目の上になってると、そこに僕がやってきて、それは恋だと思ってるけど、ただの脳の伝達物質が遠ざいてるだけなんだよ、そもそもその男の子だってただの細胞でできてて、つまりただのものなんだよと言ったら虚しい、そういう虚しい世界なんじゃないかなって思う。
唯物論、科学的な説明、それは全部ホルモンのなせる技やったよとか、そういうワンダーの部分がなくなっちゃうような考え方、
そうですね、カンナさんは多分人間として生きてるから僕の話が伝わらないのかもしれない、もう人間は存在するっていう確信があるのかも、虚しいんですよ僕は唯物論のその今言った考え方が、とても細胞でできてて、例えば僕ら誰かを好きになっても、その好きっていう気持ちすらただの分子とか原子とか何だろうの反応に過ぎないって思っちゃうと、もう人間とか愛情とかそういうのが全部一斉にさーっと消えちゃうような気持ちになっちゃうんですよね、
それはわかる。ちょっとソラ君は唯物論者じゃないよね、唯物論者なの、
唯物論者じゃないと狙いたい唯物論者みたいな
感じ、ひねるの、
ああそっかそっか、発症前の世界は唯物論的世界じゃなかったのに、発症したら唯物論的世界になった、
はい、あ、それもちょっとある。前はあんまり唯物論にそこまで実感はなかった
っていう。唯物論の話になっちゃったよね。本当だ。誰が言い出したんこれ、そもそも。あ、でも唯物論っていう言い方は17世紀西欧なんだね。でもなんか古代ギリシャとかでもなんかそういうなんかおバカちゃんなこと言ってる、
あ、おバカちゃんっていうよりもむしろ科学者的な視点だよね、唯物論の人っていうのは多分なんか魂とかを信じないっていう人だと思うんだけど、
まあ実際魂信じないと気がないですけどね。
え、なんでなんで、
あの虚しすぎますよ
今信じてるってこと、魂
根っこの自分は多分信じちゃってる、信じないと生きられないかな、説明が難しいな、なんて
本当は信じてんだけど理人症的な僕が違うぞ違うぞって言ってくれるから虚しい、
ああ、そうかもしれない、
だから治りたいんだ、
あ、そうですね、
もう一度取り戻したいっていうか、でちょっと小説の話に戻ると、今は書いてますか、
脚本書きました、
で上演とかされた、
上演は6月にやるかもしれない、
うん、その場合自分で演出もするの、
はい、
まずは脚本に興味があった、小説よりも、
いや単に脚本の方が書きやすかったですね、脚本の方が分かりやすい仕掛けで成り立つんです、
仕掛け、
仕掛けって
人をどう動かすかっていうことか、そうそうそう、
脚本ってのは客に奉仕してあげる面が結構強い気がするんですね、僕は
今見てるお客さんに、
そう、生のものだから、生で見てあーって分からないと成り立たないから、客のとこまで降りていってあげて分からせてあげるっていうのが強いんですけど、小説は逆にこう客が小説に向かってこう奉仕するっていうか立ち向かっていかないと読めない、なんか小説の方が分かりにくいかなと思って、
なるほど、その視点か、
まあでも言わんとすることは分かる、かな、
そういう傾向があるかなと思って、
それなんか最初の絵本の話に戻るよね、うん、もうその作者もさ日本じゃないところで描いて時もすごく経てから空くんのところにこう来たっていうさ、はい、なんかそのご縁みたいな、うん、アーティストが作ったものとそれを見る人のこの結びつき、うん、お芝居は生だけど、うん、本っていうのはこう冷凍保存ができて、
まあね
うん、どこにでも持ち運びができてっていうような、うん、そんなのも思ったりも、うん、じゃあそれもあれだよねやっぱり上演してなんぼって感じもあるね。
そうだね、うん、それはね、
どういうお話ですか。
あ、筋の乙女ですか。
つつじの乙女
知ってます。
知らない何。
長野にある昔話なんですけどね、うんうん、それを元に、
うん、現代風に、
うん、現代風っていうかまあそうですね、舞台は昭和ぐらいなんですけど、
うんうん、設定を昭和にした理由は
ちょっと実際的な理由というか、うん、明かりが必要だったんですよ部屋の。で農民なんですけど、
うん、
農民が明かりなんて持てる時代は、うん、昭和にならないとなかなかないっていうそういう理由で、
昔話をあの昭和に持ってきたけど現代よりはちょっと昔ってことか。
あ、そういう
あ、そういうことか、はい、うん、いや、なんで平成じゃなくて昭和にしたのかなっていう、はいはい、思ったけど
現代だとやっぱり昔話のおおらかさみたいなものがねなかなか出ないですかね。あの羊の乙女は結構エロな話なんですね。女の子が祭りで男に出会って、うん、毎晩山を3つも越えて、うん、男に会いに行って、
うん、
一晩共にして帰ってくる。
蜜吸われちゃうんだ
それを繰り返し、そうそう、繰り返して喉、うん、とはいつの間にか女が嫌になって崖から突き落として殺しちゃう。
ほぉ、うん、シンプル。
そうそう、まあ、エロって平成でやっちゃうともうただの猥褻になっちゃうんですね、なかなか。
まあちょっとだけ遠い時代とかにすることによって、うん、その生々しさが減るっていうのはあるよね、
う
ん、
あ、なるほどね、そうですね、
うん、
どこでやるとか今決まってたら宣伝ができる
もんね。ああ、そっか、うん、東京外国の大学の演劇サークルに入ってて、うん、
はいはいはい、
そこで6月に一緒にやってくれるかもしれないと。演出も、
はい、6月っていうのは何があるの。
演劇祭がある
らしいですね、大学の。大学のね、そうそう、なるほどなるほど。
そこで、僕が演出でやります、
うん、6月だったらちょうどこのラジオを聞いてて少ししたら
という
感じかもしれない、
ね、なので日程が決まったらブログにね、うん、載せる、
ぜひぜひね、はい、そうさせていただきましょう、
は
い、
なんか春雄さん他に聞くことある。
一番好きな作家
坂口安藤。
おお、実は私もそれを聞いてね読み直したんだ、うん、その空くんの部屋っていうかここにね、
うん、
本がさらりと置いてあったもので、桜の森の満開の下が、うん、で読んでみたらあら面白いじゃないの、
うん、
エロくて暗くて色鮮やかでっていう感じで、何が惹かれるのかしら坂口安藤ね。
多分坂口安藤は面白いかどうかっていうのは結構大事な基準にして書いてたので、純粋に面白いっていうのと常に根源的な面で書くんですよね話を、
うん、
一番ネットの部分に帰ろうとしてる、うん、なんで読んでるとなんかまるで僕にお前ダメだなもっと頑張れよバシンってやられてる
感じがする、
僕はなるんですよね、
現代の作家ではそこまで来る人はいない。
あ、そうですね。
またまた次週続くっていう感じでいかがでしょうか、
はい
はい、では一回締めます。どうもありがとうございました。